キオリン製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在キオリン製薬はキオリン製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康はキオリンの願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア、キオリン製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に東京大学アレルギーリウマチ内科教授藤尾圭司さんをお招きしております。サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんです。
藤尾先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は制御性 T 細胞、これはノーベル賞で一躍有名になりましたけど、これに関して、役割、疾患における関与についてご教示くださいということでございます。まず先生、基本的なところでこの T 細胞、 T レグですね、制御性のこれには何なのかというあたりから解説していただきますか。
はい、ありがとうございます。それではまず制御性 T 細胞、いわゆる T レグと呼ばれますけども、その役割についてお話したいと思います。で、一言で申し上げますと、これは免疫のブレーキ役であります。で、私たちの免疫は、本来感染症やがんから体を守る非常に重要な仕組みなんですけれども、一方で強く働きすぎると自分の体を攻撃してしまいます。で、これが極端になってしまいますと、いわゆる自己免疫疾患とか、慢性疾患になってしまいます。この効きすぎを抑えて免疫のバランスを保つ役割になっているのが制御性 T 細胞 T レグになります。
自己免疫疾患、これ非常に多いわけで、今までも、今一つこの原因がよくわからなかったわけですけど、このあたりが解明されてきているというふうに考えてよろしいわけでしょうか。
おっしゃる通りになります。自己免疫疾患の中でも関節リウマチとか、全身性イリチマトーデスなどがありますけども、そういった疾患においてこの T レグの数が少ないとか、機能が低下しているとか、そういったことが分かってきておりますし、特に関節リウマチの遺伝素因は T レグの機能に大きく関わっているということが分かっています。
ということで、このご質問にありますが、かつて T リンパ球、これ CD4 プラス CD8 プラスなどに分類されていましたが、その概念が変わったのではありませんかというご質問ですが、これについていかがなんでしょうか。
はい、こちらもその通りでありまして、この従来は T 細胞は CD4 陽性、CD8 陽性といった、比較的シンプルな分類でありました。しかし最近では CD4 陽性 T 細胞の中にも、様々な機能を持つグループがあるということが分かってきまして、 T レグはその中でも、免疫を抑制することに特化した細胞と位置づけられています。で、特徴的なのは FOXP3 という転写因子を持っていることでありまして、これがこの T レグの機能にとって大変重要です。
T レグといった場合には、この逆に言いますとこの FOXP3、 これがあるというのが定義に近いと考えてよろしいわけでしょうか。
おっしゃる通りでして、先ほど山口先生言われた、坂口志門先生の、大きな業績がこの FOXP3 を同定されたということでもあります。
このあたりの先生、T 細胞の役割ですけれども、どうしても我々免疫と言いますとこのヘルパー T 細胞とかで出てきますけど、こういったあたりとは当然インタラクションはあると考えてよろしいわけでしょうか。
こちらもその通りでありまして、いろいろ炎症を起こす、サイトカインを作るような、TH1 細胞、TH17 細胞というものがありますけれども、そういったものの機能をこの T レグが抑えるということは非常に大事だと言われております。
ということで、この今疾患が出てきました。これ当然自己免疫疾患は当然絡むだろうなというところでございますけど、一番やはり脚光を浴びるのは膠原病と考えてよろしいわけでしょうね。
おっしゃる通りで、膠原病、さらにはいろいろ臓器特異的な自己免疫疾患ですね、多性硬化症とか1型糖尿病もそうですけども、そういった疾患においてこの T レグの機能が異常になると ということが、まあ、非常に大事だと分かってきております。
まあ、免疫を抑える力、これが絡むと考えてよろしいわけですね。
その通りで、やはりこうブレーキが弱くなることで逆にアクセルが強くなってしまい、まあ、そのことが過剰な免疫応答、臓器の炎症につながるんだと言われております。
まあ、ただしこれ、あの病気病態ほとんどのものに、まあ、炎症がもう今絡むだろうという前提ですので、まあ、これがあの全く関与しない病気病態の方がむしろ珍しいと考えてよろしいわけでしょうね。
あのそうだと思います。
まあ、例えばですけど、これ働きすぎですね、こちらも当然出てくるわけでしょうね。
おそらくその通りだと思います。でこの制御性 T 細胞 T レグの機能が更新してしまうと、まあ、免疫抑制で免疫が落ちてしまうと思われるんですが、まあ、実際ちょっと明確に、まあ、そういった T レグの機能更新がかかっている病気というのはまだ報告されていないと思います。
まあ、そうしますと、まあ、普通例えばこれイメージ的にはがんがやはり出てくると思うんですけど、これに関してはどこまで分かっているわけでしょうか。
がんに関してはですね、やはりこのがんの周りにですね、こういう T レグのようなものが浸潤していて、まあ、そういった方では、まあ、治療用語が悪いということは言われております。で例えばがんがこの T レグを分化させたり集めたりするような、まあ、サイトカインケモカインを作っていて、まあ、それがそのがんを守っているということは言われております。
なかなか繊細なバランスが要求されているところでありますね。ということで先生、次のご質問なんですが、 T レグは腸内環境の影響を受けるという報告があるということで、このあたりはいかがなんでしょうか。
はい、腸内環境と T レグの関係もですね、今非常に注目されています。で腸はある意味、まあ、最大の免疫臓器とも言われますけれども、うん、まあ、腸内細菌が産生する物質、まあ、特にその短鎖脂肪酸と言われますけど、まあ、酪酸とかですね、まあ、こういった物質が T レグの分化や機能に関わる、例えば FOXP3 の発現を促進する、こういうことが分かってきました。うん、まあ、つまり、まあ、腸内環境が整っていると T レグがうまく働いて、まあ、逆に腸内細菌層が乱れていると免疫の制御機構も乱れる可能性があるというふうに考えられています。
まあ、以前からこの腸内細菌ですね、非常に数が多いのに一体何やってるのかっていうのが随分ありましたし、まあ、最近話題になりました炎症性腸疾患でですね、まあ、これ便をこう移入するといいますか、そういったのが開発されて何かなと思ったわけですが、こういうことから見るとまああながち不思議じゃないと思えるわけですね。
おっしゃる通りでありまして、まあ、腸内細菌自体がおそらくいろんな種類のですね、うん、ものがいて、いろんな種類の T 細胞、B 細胞、マクロファージ、そういったものに影響して、まあ、炎症になるのかそうでないのか決めているんじゃないかなと思います。
あとさらに、まあ、これ腸内に限らずですけども、全身のいろいろな疾患に、まあ、関与するということが想定はされているようですけど、まあ、例えばこれご質問の中で動脈硬化とか脂肪肝といったものも挙げられていますけど、このあたりどこまで分かっているわけでしょうか。
こちらもですね、最近急速に分かってきております。で、まあ、動脈硬化、脂肪肝、あと非アルコール性の脂肪肝炎、いわゆるナッシュですね、まあ、こういったものにおいても、まあ、T レグが減っているということが、まあ、局所の炎症や線維化にかかっているということが言われています。
なかなかこれは幅広くですけど、いろいろな疾患に絡むということで、まあ、我々も新しい知見が随分出てくるかなという期待ができるところですけど、実際にまあ現実に日常診療にこれがどう生かされていくかというあたりですね。ここはもう多くの先生方が興味津々と思われますけど、まずこれ先生、 T レグを直接測定してなんか診断に用いるというところはまだ至ってないわけでしょうか。
おっしゃる通り、まだそこには至っていません。まあ、ただそれでも免疫のバランスを整えると、まあ、こういう視点はこれから実践的になってくるんじゃないかと思います。
この免疫のバランスを整えるということに関して、日常臨床上出てくるのはどういった話題になりますですか。
こちらはですね、まあ、おそらくいいんではないかと言われているものがですね、まあ、例えば腸内環境の改善であります、まあ、食物繊維の摂取を増やす、まあ、それによって短鎖脂肪酸の産生菌を増やして、結果として T レグ機能の維持に寄与する、まあ、そういう可能性が言われています。
まあ、この腸内細菌に関しては、まあ、最近いろんなもの分かってまいっているわけですけれども、こういった方向から来るというのはちょっと予想もしていませんでしたけれど、腸内細菌で普通は大腸ですね、割に下の方にいますんで、まあ、あんまりなんかこう 作用ないのかなと思っていましたけど、まあ、ここが来ると非常に大きな話題になりますですね。あとまあそれに絡んできますけれども、さらにいきますと、これやはり肥満の改善とかそういった日常生活上の、まあ、いろんな我々のやるべきことたくさん出てくると思いますけど、このあたりいかがでしょうか。
はい、まあ、例えば脂肪細胞ですね、まあ、ここにもですね T レグがいるんですけども、かなり多くて半分ぐらいが T 細胞の半分ぐらいが T レグだと言われています。でただこれが肥満になってきますと慢性炎症によってサイトカインが作られて、まあ、T レグの数が減ってですね、その結果としての慢性炎症によって、まあ、その動脈硬化が促進されたり、まあ、様々な慢性炎症につながるということも言われています。
まあ、そうしますと、まあ、他の生活上の、まあ、例えばストレスとかこういったものも絡んでくると考えてよろしいわけですね。
その通りでありまして、まあ、最近腸脳関連といいまして、まあ、中枢神経の状態が、まあ、例えば腸管その他の臓器の T レグの機能に影響するということも言われてきています。
まあ、昔からのストレスで免疫が落ちると言われていましたけど、なんでというのがありましたけど、ここのあたりが少し分かってきたかなというところでございますね。
おっしゃる通りだと思います。
まあ、こういったあたりで臨床的な意義が着々とこう積み重なっていくかなという期待がありますので、まあ、最後にちょっとまとめていただけますか。
はい、ありがとうございます。まあ、この T レグは、まあ、免疫の暴走を抑える調整薬でありまして、まあ、この機能低下がですね自己免疫疾患をはじめとする、まあ、多くの慢性疾患の背景にあるということが分かってきました。一方で過剰に働きすぎると、まあ、がんの免疫を抑制してしまうなど、まあ、バランスが極めて重要であります。まあ、そして、まあ、近年は腸内環境との関連も明らかになりつつありまして、生活習慣の改善を通じた免疫調整、まあ、こういった観点が日常診療においても重要になってくると思います。
最後にですけど、先生、これやはり薬として何かこう開発中というのは当然あるわけでしょうね。
こちらはですね、先ほどお話し出た坂口先生のご研究ですけれども、まあ、T レグを誘導する薬剤というのも開発されてますし、あと細胞療法としてですね培養した T レグを患者さんに入手ると、まあ、そういう治療法も今開発中であります。
まあ、にしても非常に繊細な部位であるということも、まあ、間違いないので、まあ、そこのところはまあ非常に慎重にだけど確実にって、まあ、そういう感じでございますね。今日は先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は東京大学アレルギーリウマチ内科教授藤尾圭司さん。サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんでした。それではこれで杏林製薬を招きしましたドクターサロンを終わります。